反則貿易国家中国、不当元安を日米タッグで終わらせよう。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
まあ今この2025年はね、いろんなことありますよね、うん、石破さんがもうむちゃくちゃやってるっていうのはまあもう毎度のことですけれども、
はい、
毎日というかもうね、うん、もういちいち全部 変な感じでやってありますけど、総理大臣、世界見渡すとやっぱりトランプさん就任してからものすごいいろんなことが動いてて、
はい、
でやっぱりその中でも特に大きかったものの一つが、まあ、米中の関税合戦、
はい、
ですよね。
すごい関税ですよね、
うん、今のところちょっと落ち着いた感じはありますけど、はい、一時期アメリカが中国に対する関税を 145% にまで引き上げる、
うんはい、
すごいっすよね。
もうなんかその 桁違いというか、
ね、なんか1万円のものが2万4500円になるということですからね。
元よりも高なってるやつ。
いやもうすごいことに2.45倍っていうことですからね、うんうん、でこれでも中国も切れて、まあ、ちょっと低いんですけど 125% っていう、まあ、20% 分はちょっと控えとくみたいな、うん、
まあ、それでもね
違う、こうだから1万円のもの2万2500円ということになってたんですけど、まあ、米中でいろいろと交渉をして、まあ、一回ちょっと 115% まで下げましょうと、うん、115% 下げて、で今 30% ですね、30% だとか何だとかに、まあ、この145はまあ引き下がった、
はい、
わけですけど、で中国はまあ 10% にまで引き下げるということになったんですけど、うん、これなんでこんな極端なね、うん、ことになるんかっていうことがね、
うん、
あんまり知られてない
うん、だってなんかすごい振り回されますよね、こんな変わったら、
うん、そうなんですよ。それで、まあ、特に中国だけひどいじゃないですか、うん、他の国もね、あの一律 10% っていうのはあるし、で、まあ、日本やったら、まあ、何十パーとか今交渉してますけれども、自動車やったら30パーのやつとか、うんうんうん、まあ、いろいろ交渉していますけれども、まあ、やっぱりこの140っていうのは得意ですよね、145っていうのはね、うんうんう
ん、はい、
でこれね、僕はね、いやいやこんなん 400% でもええでと、
400なんでなんですか、
400ぐらいいったんちゃうかと、うん、っていうかもうアメリカだけ仕事で日本もヨーロッパも全部も中国に対して 400% ぐらいかけたったらいいんちゃうかと、
はあ、なんで
僕はまあ思うんですよね、
はあ、
うん、なんでか言ったらこの人ね、反則してるんですよ。
反則？
反則、あのプロレスはご存知ですか？
あ、はい、プロレス、
あの、はい、ブッチャーとかシークとか知らないっすよね。
名前は知ってます。
タイガージェットシンとか上田馬之助とかわかんないっすよね。
プロレスファンは多分皆さんね。
まあもうこれはもうイロハのイなんですけど、うん、もうちょっと世界がね、奈緒ちゃんから離れすぎてるからちょっとわかんないかもしれませんけど、まあ悪いやつがおるわけです。
はいはい。
プロレス。でこいつらどれぐらい悪いやつかって、プロレス上ルールあるんですよ。
ヒールがね。
うんうん、レフェリーが 1,2,3,4,5 って数えてね、
うんうん
うん、5数えて5秒経っても反則してたらダメなんです、
うんうんうん、
逆に言うと5秒までは反則してていいっていう、ね、
いいや
すごいすごい世界なんですよ、
うんうん、
でね、どんなことあの人らしはるか言ったらね、
はい、
まあ、市内で叩く、これは普通なんですよ、
はい、
で上田馬之助で、あのタイガー・ジェットシーンはね、サーベル持ってきて叩くんです、
は
あ、以上ね、タイガー・ジェット・シンは一応やっぱり社会人なところもあるので、サーベルの先で刺すことはしないんですね、
うんうんうんうん、
でも試合終わってまうから、
はい、
それしないんですけど、サーベルの裏で硬いところでガン叩くっていう、う
ん、
でこれはまあでザ・シークっていうのはこう火吐きようんですね、
口から、
これあれどうしてんのかな、口から、これで燃やしたりとかするんです、
やば
シーク
めっちゃ激しい
やん。ブッチャーっていうのは五寸釘持ってきて、
はあ、
で五寸釘まで釘やったから滑るから五寸釘にテーピングして滑らんようにして、
あ、手にぐるぐる巻いて、
うん、でね、耳なんか突っ込んだりとかする、それでね、あの鼓膜破れたりとかするんですよ、
怖
で、そういう世界があるんですよ、
激しめ、なんか有刺鉄線とかなんかそんなのも
まああるんですけど、
ね、
今言った往年のこう、
うんうん、
オールドタイプ悪役レスラーたちってそういう すごいことするんですよ。モテキ、リングになんで五寸釘やねん。
ほんまや、もう反則。
ナイフ以外なんでもありか。フォークで肩ぐさぐさに刺して、もう肩ぐちゃぐちゃに刺したりとかね。
なんかすごい。ちょっと血まみれんでな。
そういうことするんですけど。中国ってね、うん、その自由貿易というリングの上で、
はい、
そういうフォーク持ってきたり、五寸釘持ってきたり、火吐いたりとかするやつらなんですよ。
中国もうやりたい放題なんですか。
やりたい放題。もうこいつらもド反則やってるんですよ。
へ
ぇー。こんなで反則してんねんから、145% ぐらい当たり前やないかと。うん、
あ
いうことなんだから、こんだけ反則しとんねんから、もう向こう五寸釘持ってきてんねんから、うん、こっちはお前フォークぐらい持っててもええやろ、お前。中華もちょっとオールドタイプの栓抜きぐらい使ってもええやないか、お
前。栓抜き
パンツの中に栓抜き入れてガンってやるって、昔の古い、一番古い手口があるんですけどね。力道山時代の狂気ってそんなんですけどね。
はい。
ほらもう向こうお前、もう五寸釘やなくなる、栓抜き持ってきたやないかって、この栓抜きが 145% なんですよ。じゃあ中国はどんな五寸釘持って自由貿易のリングに上がってるのか、
はい、
これ為替操作不当元安やつなんですけど、この構造を解説します。
はい、よろしくお願いします。今日は中国の闇が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは反則貿易国家中国、不当元安を日米タッグで終わらせよ、
うん、ね、ちょうどもうプロレスの話ですよ、今日。
タッグ組んで。
そうそうそう、ブッチャー、シークが、はい、もうなんか好き放題やっとるわけだ。俺はもう、火は吐くわ、五寸釘やるわ。
うん、
俺はこっちももう、そんなね、何もしんと、うん、ザ・ファンクス言うてね、うん、そんなも何もしんかったら、もう血まみれで終わりですわ。
そうですね、何か武器も担当。
もうだってもう、一番ひどい時あるとビール瓶割ってさ、ビール瓶割れたとこで刺してましたからね。世界最強タッグの一番よくて、それもテレビで流れなかったんだから、その日だけは。
そうなんですね。
エグすぎて。もう何でも当時の昭和のプロレスは何でも流しましたけども、はい、そのビール瓶割ってもうぐさぐさ腕刺してる試合だけは、あの、写真だけが出てましたよ。
ああ、そうなんですか。
その映像映されへん
よ。さすがに。
そう、僕はもう熱狂しましたよ、小学生時代。で、それぐらいやってきてんねんから、ファンクスとしてはですよ。だから日米ファンクス。ね、だからテリーマンと筋肉マンですわ。
はいはいはい。
ね、でそれで行くんやったらもうちょっと千抜きぐらい持ってけよ、と。
それでもちょっと弱い
か。弱いけど、やっぱサーベルトしないで行っとくか、上田馬之助と、タイガー・ジェット・シーンぐらいでええんちゃうかっていう話なんですけど、まあまあ、だからそんな話なんですが、だから不当元安っていうね、まずね、元が普通に自由に売買できたら、うん、自由に元が売買できたら、もっと元人気が出て高くなるんですよ。ところがね、中国は、その、売買を禁止してるんですよ。
あ、そうなんですね。うん、
共産党でしょ？
はい。
共産党って全部経済管理するんですよ。
うんうん、
だから、もともとね、もうみんな忘れてますけども、中国っていうのは共産主義国家でね、東西冷戦の時には、全然相入れない水と油だったんですよ、西側諸国と。
うんうん、
で我々は自由な貿易をやるし、自由な貿易というものは自由な投資にも裏打ちされてるんですよ。これどういうことかっていうと、外国企業が日本に長いこといるじゃないですか、
うんうん、
でそういうのができることと貿易も自由であるっていうことはセットなんです。
うーん、
逆に言うとね、中国国内に勝手に出店できなくなってるんですよ、
うんうんうんうん、
でもこっちは勝手に出店できるんですよ、う
んうん、あ、それちょっとね、ずるずる
でね、今日はちょっとそのあたり説明しますけど、
はい、
それはね反則なんです、
うんうんうん、
絶対やったらあかんです。で、まあ、その、後でちょっと詳しく言いますけども、そういう資本の自由がしてないって、資本規制って言うんですけど、中国は共産党国家だから資本規制をしてて、その資本規制のおかげで、これ、元が安くなってるんですよ。
うん、
で、元めっちゃ安かったらどうなるかって言ったらね、中国で、例えば1万元で物を作りましたと。
はい。
まあ、なんか何とか元で作りましたと。で、元がめっちゃ安いから、アメリカとか日本でものすごく安く売れるんですよ。
は
ぁー。ね。だから輸出したらもうめちゃくちゃ強いんです、今中国
めっちゃもう儲かるってことですよね。そうですそうです。
ところがね、これ高橋さんが、僕はこれちょっと自分で計算してないんですけど、彼が計算したところによると、もし中国が資本を自由化したら元がどれぐらいになるかって計算ができるんですよ、
うん、
これ簡単な計算でできるらしいんですけど、ちょっとデータがないんで僕できないんですけど、5倍ぐらいになるそうです。元が5倍になるっていうことは、うん、こっちで100万円で売ってる 車があったとしましょうよ、うん、日本が作った150万円ぐらいけど中国が作った100万円ぐらいの車があったとしましょう。そして中国の車めっちゃ売れるわけですよ。でこれ今その危機にめっちゃさらされてるんですよ、うん、電気自動車中国で安いの作って、はい、日本でめっちゃ売ろうとしてるから日本のマーケットが中国に席巻されるリスクが今あるんですよ。でアメリカ車はないけども中国車は安いから、
うんうん、
あの中国メイドインチャイナの服とかめっちゃはびこったじゃないですか。
あ、そうですね、
メイドインチャイナ安いから
服の裏見たら全部そんな感じでした。
それと同じことが車でも起こるんじゃないかということで今危惧されてるんですけど、そういうだからメイドインチャイナが日本マーケットを席巻したのは原価安いからで、原価5倍になったら単純に全部5倍になるんですよ、
うん、
輸入価格がね、
はい、
だからもうめっちゃ高なるんですよ。だからもう中国製品なんて別に、うん、いやだから安いが買ってるだけで、うん、メイドインチャイナってのは悪いけれども、うん、安いから買ってるみたいな話じゃない。安かろう悪かろうで買ってただけじゃないですか。だから悪かろう高かろうやったら誰が買うねんお前みたいな、
そうですね、
になるでしょ、うんうんうん、だからもう不当貿易が高くなれば、うん、元が高くなれば不当貿易ができなくなるんだけど、うん、今もその元が過剰に安いことでめちゃくちゃ儲けてるんですよ、
うん、
で年間どれぐらいずつ儲けてるかって言ったらね、だから150兆円ずつ儲けてるんですよ。
すごい額ですね。
すごい額です、
うん、
貿易でね150兆円もらえるって言ったらこれはちょうどね、石油を掘ったら出てきてそれ売って儲けてるのと同じですね、だからアラブの国とかってお金持ちでしょ、
はい、
だから毎年毎年なんか掘ったら出てくる油を売ったらなんか150兆円ぐらい儲かったわみたいな話になってはるんですけど、それと同じようなことがあの油田が全然ないのに、
うん、
あの元が安いことでできているんですよ。でなんで中国の元だけそんだけ安いかって繰り返しになりますが、共産主義国家で、資本の規制をやってるからなんですよ、
うんうん、
考えてみてくださいね。もし仮に、ユニクロさんでも何でもいいですわ、あの中国に出店しようと思ってる会社があったとすると、で中国さんがやってもいいよと言われたら、そしたら中国に工場作ったりとか中国に店作るでしょ、
うん、
そしたらその時に何いるかって言ったら元が必要じゃないですか。
そうですね。
じゃその元どうやって仕入れるかって言ったら為替市場行って円を売って元を買うんですよ、
うんうんうんうん、
アメリカ人やったらドルを売って元を買うんですよ、
うん、
で元をみんなが買うんです。そしたらこれ為替市場の当たり前のルールですけど、みんなが元買ったら元高になるじゃないですか、
価値がね上がるから、
うん、だから中国に投資が自由にできるんやったらものすごい元みんな買うんです、
うんうん、
でなんで5倍になるかって言ったら、中国って巨大マーケットがあるから今だいぶお金持ち増えてるんですよ中国は。だからそこにやっぱりみんな中国に店出したいと、
うん、
企業進出したいと思ってるけれども共産党がダメってやってるんですよ。そしたら元は高くなって、
うん、
でその結果輸出の利益が中国にはなくなるんですよ。そんなんね、どこの国だってね、そうしたいですよ。資本自由化しないでね、資本を規制して、日本だって規制したいですよ。そんな別に外国企業ばっかり来て嫌だから、
うんうん、
そんな日本企業あんだからもう嫌なんだけども、ある程度開けさせられてるわけですよ。これプラザ合意っていうのが1985年にあって、まあ、日本はそれさせられたんです。で資本がある程度規制されてたんだけど、そこでもう完全に自由化されてしまって、それで日本経済振動になったっていうのがまあ85年以降まああるんですけどね。だからみんなそこは煮え湯を飲んでるわけですよ、
うん、
規制を解除して、
はい、
で中国だけ規制しとるんですよ。
おかしいね、反則ですね。
そんなやつ自由貿易させたらあかんのですよ。だからリングに上げたらあかんのですよ
本当や
そんな、
うん、
でもなんか当時アメリカはね、まあ中国なんて大して生産力ないけれども要するに人口おるから、自由マーケットに入れさせたったらあのアメリカ企業が儲かんちゃうかと思って、
うん、
仲間に入れたんですよ、
うん、
で仲間にして、お前こいつ俺の射程やからっていう感じにまあしとったわけですよ昔は。あ、どうもすいませんよろしくお願いしますとかって言うとったんやけど、ある日突然顔にペイントしてって出てきよった。髪の毛茶髪にして
、はい、
ってしないとブワー上田馬之助になってしまった。それまで上田馬之助くんっていう普通の可愛い子がうわー暴れ出して、
うんうん、
でもう反則やりまくってもう試合ボロボロにしてるっていうことなんです、
うん、
で世界経済を中国は混乱させてるんですよ。
そうですよね。
でトランプはこれに切れてるんですよ。
うーん、
だから145いったからこれだと、
なるほど、
いうことなんですよ、
うんうん、
だから別にこれ何対抗してんねん中国お前ってことですよ。
確かに、
お前はゼロでええねんと、こっちだけ145やと
確かにね。
てかお前為替不当に安なっとるやないかお前と、
うんうんうん、
でこの為替を直すには資本を自由化しろっていうのが大事 なってくるんですけど、それをすると共産主義体制が崩壊してしまうので、
はい、
で共産主義をやりたいんやったら自由マーケットに入ったあかんという原則を我々は思い出さなあかんのですよ。
改めてね。
そうそう、だからそんな五寸釘とかフォークとか火吐かへんかったら戦えへんような体がもう弱っちいやつとかレスラーになったらあかんとナイフとか持ってたらリングの上でそれ戦いますからね、うん、そんな状況にあるのが中国なんですよ。
危ないですね。
向こうがナイフ持ってきてんやったらこっちやったらもうなんかもう五寸釘を100本ぐらい打った木製バット持ってくるぞと、
怖い、
バーン行ったるぞこらということにせなあかんっていうことなんですけど、まあ残念ながらトランプはちょっと手打ちしてしまってるんですよね、うん、だけどここはねやっぱり一番では無理ですけど保守政権、それこそ高市早苗さんの政権なんかがねこうできてくれば国益の感覚もあるし保守政治家同士トランプさんともコミュニケーションが取れるだろうし、なんといっても安倍さんの懐刀ですからね、トランプともこれ馬が合うはずなんですよ。でそのアメリカと日本の高市トランプタッグを組んでね、うん、この悪い悪役レスラーをやっつける交渉をやったらいいんちゃうかと、一場では無理だけど、で最終的な本丸は自由貿易に入れないか、うんうん、あるいは関税を高くするか、あるいは全部じゃなくてもいいけども共産主義体制が崩壊しない程度でもいいけれどももっと資本を自由化しろと、
うん、向こうがね反則してるならこっちも、
う
ん、
どうぞ、なんか
それに対応していかないと、
そうちゅうことなんです。これみんなこれ分かってください。うん、もう誰もね、テレビで解説してないんですよ、これほとんど。高橋さんこれ言ってはるけど、ほとんど誰も解説してなくて。ここが、ね、一番今回中国問題の味噌だっていうことなんですけども、今日はね、この反則中国にちなんでね、もうこいつのバックドロップはド反則やったっちゅうね、有名なタッグレスラーがいるんですよ。
はい。
もう殺人医師っつってね、
うん、
悪い奴がおるんですよ。
殺人師。
もう、医者ちゃうやんけ、お前、みたいな。お前直、
なお、
人直せよ、みたいな。殺人師っていうね、スティーブ・ウィリアムスの入場テーマ曲です。キスの I Love It Loud。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
キスで、I love it loud お届けしました。
これねちょうどねあのコロナの時にね、
はい、
医者がもう人殺しとるでと、
ああ
医者あかんでおいっていう時に、はい、いや殺人医師っちゅうやつがいましてと、
うん、
いうことでそっちのテーマ曲一回紹介したことはあるんですけど、ちょっと僕忘れてましたけど、
はい、
そういえばこれあの時やったな、もう全然文脈が違いすぎて医師のことを考えてるのと中国のことを考えてるので全然違ってたんですけど、
はい、
まあまあもう反則ですわ、
うん、
とにかくそんな医師も反則やから、
うんうん、
でこいつのバックドロップがすごいっちゅうことでね、
はい、
もうこいつの角度をね自由自在に変えれるんです、
で
ねめったにこうバックドロップしないんですけど、
はい、
ここぞっていう時にこう、うん、まあぼちぼちのバックドロップするんですけど、
うん、
相手が三沢とか川田とか小橋とかのクラスの一流レスラーになったら、うん、まあこいつ大丈夫って壊れへんやろいうことでね、
は
あ、もう直角に落としよるんですよ、
上にドーンって、
もう絶対死にますよあれ僕らやったら、
だって首がね、
ああもうそんなもん、
ね、
もう首から骨飛び出ますよあんなバックドロップされたら、で体重もでかいしね、もうすっごいやつ、はいなんですよ。でこれが人間魚雷言ってね。
ああ、そういうことか。
そうそうそうそう、あのフリーバーズにおったテリー・ゴディ中のとこタッグを組んで、
うん、
まあそんな悪い人っていうことじゃなかったですけども、うん、すっごい強い、タッグレスラーとして、まあ、おったわけですね。
でも先生はその目をギラギラさせて見てたんですか。
う
ん、
そうですよ。90年代も。いや懐かしいな、もう一回あの時代に戻りたいな大阪府立体育館世界最強タッグ決勝戦行きたいな、
見てたんですか。
うん見てたな、こう不思議なもんでね、
うん、
青春中かね何中かね、はい、ふるさとを思い出すような気持ちにね90年代の全日本プロレスの会場を思い出すんですよね、
激しい青春時代、
馬場さんも生きてたしもう一回戻りたいな。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ、
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、まあというぐらいねスティーブ・ウィリアムスのバックドロップはえぐいっちゅうことなんですよ、
うん、もう昔をね思い出して思わず、
うん、思い出してもうなんかもう もう中国とか石破のことどうでもええわと思って、もう90年代前日の大阪府立体育館の光景に心が一回飛んでしまいましたが、うん、
はい、
まあ、その光景で見たあのスティーブ・ウィリアスのバックドロップはド反則で、うん、あんなね、バックドロップ誰もできないので、まあ、あれはリングに開けちゃダメなんですよ、はい、本当は、うん、でも前日は馬場さんが懐深いからこう出てって、あれよその団体やったら、あれ新日あたりやったら禁止されてます、あのバックドロップは。
うーん、
だからね、中国みたいなね、図体でかくて反則してるんだから、
うん、
むしろだから彼らは反則をしまくって私腹を肥やして図体でかなって、図体でかなったにもかかわらずまだ反則し続けてるから、ついにアメリカに匹敵するぐらいの力を持ってしまったっていうのが現状なんですよね、
うん、
これ以上ね中国の暴走を許しちゃダメですよ、アンフェアなんだから、
はい、
だからもうそろそろあんたもでかいねんから、そのサーベル置きなさいと、もうそのゴスンクギも置きなさい、フォーク置きなさいなんですよだからもう普通に体だけで戦ったら、ね、多少厳しいのになるかもしれんけど、うん、それが男同士のフェアな戦いやないかおえというところにトランプさんはね持ってってもらいたいんですよ、
うん、
今ちょっとこう小休止になってますけど、これ高市さんが総理大臣になったら、我々トランプともまたご紹介していただくようなことがあったらね、こう一番やったらこう無理ですけども、こう話をして、ちょっとこの辺の話をこうしてって、どうやってこう中国というね雑誌育をね血祭りに上げるかということをファンクスとしてね、
はい、
テリーファンクとドリーファンクのファンクスとしてね、ちょっと言っとこやないかと。
だからもう400パーとかぐらい行っても
行ってもええんちゃうかと。それ理屈さえあればね、それがね、うん、誰でも分かるはずなんですよね、うん、そういう流れを、まあ、日本だけでなくてね、うん、アメリカも含んで世界を巻き込んでそういう流れができたらいいのになと、うん、僕はもうそれをアドバイスしていきたいですね、いろんな人にね、
やっぱ脅威ですからね、
うん、そうです、
はい、そして表現者クライテリオンの最新号では、石破茂という地獄、日本的小児病の研究、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fujii@kbs.kyotoです。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。